ジタル通貨と聖書の予言、話の強し。
皆様おはようございます。今朝は中央銀行デジタル通貨と強制日曜礼拝法、あるいは簡単に聖書の予言、デジタル通貨と聖書の予言というタイトルで学んでいきたいと思います。聖書はもう何千年も前からこの世の終わりに起こる出来事を予言していたんですね。今から約2600年ぐらい前にもう予言されていたんです。それがダニエル2章に書かれて、そしてまた同じ予言がダニエル7章にも書かれてますけれども、2章よりも7章の方がさらに詳しく、世の終わりの出来事と詳しい、情報が入ってきています。最後の方にこのローマ法王教と小さな角が出てくるんですけれども、これが黙示録13章に、もまた登場するんです。そしてこの黙示録13章の前半と後半にこのそれぞれ、獣が出てきます。最初は海から出てきた獣で、これはローマ法王教を表しています。そして後半に出てくる獣はアメリカ合衆国であります。これが2000年前にもすでに予言されていたんですね。で、黙示録13章のその2番目の獣、アメリカ合衆国についての予言を、11節からお読みします。私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のようにものを言った。この子羊というのはキリストを表している言葉なんですけれども、この国は、子羊のキリストのような性質を帯びた2つの角があったっていうんですね。それが宗教の自由と政治の自由、2つが特徴で、それゆえにこの国は世界で一番強力な国に発展していきました。ところがこの説の最後を見ると、それが竜のようにものを言った、キリストのようなものだったものがサタンのように変わってしまったというんです。大変化を経験するんですね。で、今まさにちょうどその時期に来ているんです。で、国家がものを言うというのは法律を使って彼らの権力を施行するということなんですね。で、12節、そして先の獣、つまりローマ法王教の持つすべての権力をその前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。これはアメリカ合衆国がローマ法王制をすべての人々に拝ませるっていうんですね。地と地に住む人々、つまり全世界の人々にこれを拝みなさい、これに従いなさいというわけなんです。で、このさっきの獣、ローマ法王教は一旦は致命的な傷を1798年に受けたんですけども、徐々に回復してきて、今全世界が恐れて従おうとする権力にまで成長しつつあります。で、まだこの12節の時点では強制の礼拝の法律にはなってないんですね。ただ拝みなさいと推奨します。それは今日、後でも出てきますけども、気候変動が世界的な問題になり、そして、世界中のパンデミックというものも起こってきて、もうこのローマ法王教が提唱するラウダート氏に全世界で従おうじゃないかとアメリカが強く推すんですね。そしてそのラウダート氏の中に CO2 をあまり出さないように経済活動も運転もしないように、1週間に1日だけ定めれば CO2 を削減することができるんだと言って、日曜日に、そういう経済活動をやめて礼拝しましょうと歌ってるんですね。ラウダートシーの中に後でお見せしますけども、でそれを全世界で従いましょう、その教えに従いましょうとアメリカが推すんです。そういうふうに予言されているんですね。しかしその時点では日曜日をぜひ気候変動のために守りましょうと、その程度なんです。礼拝しましょうまでは言ってないんですね。ただ休みましょうという、そしてできれば礼拝もしましょうというその程度なんです。で14節、さらに先の獣の前で行うのを許された印で地に住む人々を惑わし、かつ剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の像を作ることを地と地に住む人々に命じた。この先の獣の像というのは、像というのは似てるんですね、銅像の像ですから、その先の獣に似ているものを世界中に作らせるっていうんです。それは先の獣の特徴は宗教と権力、政治が一つになっている政治体制であるんですね。これ今までは全世界は政教分離の原則で進んできたんですけれども、ここでまたそれが融合して宗教権力が政治まで支配するように、世界中の国々の法律にそれを定めましょうとこの14節あたりで言い始めるんですね。だから最初の日曜休業令は強制力は持っていないんです。世界中に日曜日を休みましょう、休むだけじゃなくて礼拝しましょうと12節に書いてますね。拝ませたとありますから礼拝しましょうまでは言うんですけれども、強制力まではまだなってない、それは法律化していないんですね。しかし14節まで来るとアメリカは全世界の国々に、国連を通してでしょうね、これを拝ますと礼拝しましょうという法律まで作るんです。そして15節、それから獣の像に息を吹き込んで、これ生きたということですね。息を吹き込むっていうのは生きたものとなったと創世記に書いてますから生きたんです。そして獣の像が物を言うことさえできるようになったんですね。そう、つまり法律をもってこの礼拝しましょう、強制日曜礼拝法を制定するんです。そしてその獣の像を拝まない者を皆殺させる、法律に違反ですから正式に罰則規定が設けられるんですね。そして16節、また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、もう全ての人々にもう身分関係なく、貧しい人も富んでる人も身分関係なく右の手、つまり行動を表していますね。右の手は行動を表しています、あるいは額に、これはもう同意しているという意味です。で信じている、で信じていなくても本当は安息日は神様を礼拝する日は第7日目であるということは頭では分かっていても生活がそれに調和しないで実際に日曜日に礼拝に参加するならば右の手に刻印が押されることになります。この刻印というのは見えるものではないです。何かインプラントとかチップとかそういうものではないですね。目に見えないものです。これは神ではなく 人間に人間の権威に従った印として神様が認識するものであるんですね。そしてこれを押されない別のグループは神の印を受けます。そして昔杉越の天使、滅びの天使が家紋に血をこの縫っていた家族の長子は杉越で滅ぼされなかったように、この神の印を、つまり安息日の守った人々に神の印が目に見えない形で押されますけれども、その人々は滅ぼされないで、この獣の刻印が押されている人は14章を見ると滅ぼされると書かれております。だからこの問題は永遠の運命を決定する大問題であるんですね。なぜこんなに、サタンは日曜礼拝にこだわろうとするんでしょうか。それは昔からこのサタン、ルシファーは全宇宙に自分に礼拝してほしいという願望を持っていたんですね。そして、キリストと戦って、そして天から追放されたんです。そしてそれ以来その彼の願望は、絶対に諦めることなく、そのこの地球のすべてのものが自分を拝んでいるんだということを、証明、宇宙に証明しようとして最後の決戦に臨むわけなんですね。世の終わりになってこういう事件に発展してくるんです。そして17節、この刻印のないものは皆物を売ることも買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名、またその獣の名の数字のことである。この名前というのは聖書では品性を表します。この刻印を押されたものはルシファーと同じ利己心、自己中心の性質が完全にその人を支配してしまいます。一方、神の印を押される者たちは神の愛の心、無我の心、そういうものを、与えられるんですね。全く真っ二つに分かれるんですね。そしてこれが最後のハルマゲドンであるんです。ハルマゲドンは核戦争ではないんですね。神の性質を帯びた者とサタンの性質を帯びた者の二つのグループの主張の対立であるんです。それがハルマゲドンであるんですね。そしてこの現代の今の世界情勢については何回かお話しさせていただいてますけども、2015年からこれはタイミングを合わせて、このフランシスコ法王がローマ法王になったんですね。2015年にまず6月18日にラウダートシーというこの会直を発表したんです。これは全世界に向けて気候変動のためにこうしましょうというガイドラインであるんですね。そしてそれとほとんど同じような表現で3ヶ月後に発表されたのが国連の持続可能な開発目標 SDGs と言われているもので、それが採択されました。そしてこれは、今後15年間でこれを達成しましょうという目標であるんです。つまり2015年から2030年までに達成しようという目標であるんですね。今2023年ですね。この2015年からもう、8年でしょうか、8年経ってます。ちょうど15年のサイクルの真ん中の年が今年2023年です。折り返し地点に来てるわけですね。そして、その年の12月12日には COP21 で、パリ協定が採択された。これも世界各国の人々が環境問題でこうしようという約束を 決心したわけなんですね。全加盟国がこれに参加したんです。そしてそれ以来ですね、毎年コップなんとかコップなんとかといって、ずっと毎年続いてるわけですね。でこの先ほどのラウダートシーのことですが、237番に気候変動の対策として日曜日に休息を取って、ただ休息取るだけじゃなくて礼拝することが求められています。この特に黄色い字ですね、日曜日に聖体祭儀、つまりミサです、これに参加することは特別な意味があります。で、まあいいでしょう。あとは自然環境のため、貧しい人のために、節制しながら、あんまり働きすぎないで頑張りましょうというふうにローマ法王は発表したんですね。で、ルカ2の1から5をちょっと見てみたいと思うんですが、これイエス様が生まれる頃の話なんです。ちょっとお読みいたします。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出てユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録をするためであった。この頃もですね、サタンは昔から全世界を自分の支配下に収めようとしていたんですね。で、この時代もそうであったんです。そして、この頃はですね、この昔のニムロデの時代よりもさらに、この発達したっていうか、世界を支配するために人口調査をして正確にいくらの税金を集められるかということを調べ始めたんですね。国税調査って今も我々日本でやりますけれども、こういうふうに世界中の皇帝がローマ皇帝が世界中の登録を命じたんです。でこの直後なんですけれども、東からの博士が来てイエス様を拝みに行って、そのままヘロデ王のところに帰らないで自分の国に帰ってしまったものですから、ヘロデはこの生まれた赤ん坊だけを殺そうと思っていたんですけれども、もうその赤ん坊がどこにいるかもう分からなくなってしまったので、彼が何をしたかというと、2歳以下の男の子をみんな殺せという命令をしたんです。当時はまだ個人を追跡する技術がなかったんですね。この誰がこのキリストかというのが分からなかったんです。それでみんな殺した。でもしこういうことをサタンが現代やったとしたら成功しないでしょうね。誰もそれに従っていく人なんかいないはずです。そこでサタンはさらに技術を発達させて、世の終わりには正確にターゲットを狙えるように仕組みを構築してきたんですね。先ほどの SDGs は2030年アジェンダという別名もありますけれども、これの折り返し地点ということで、今年9月18日、19日にニューヨークで会議を開くんです。2023年 SDGs サミットは2023年9月18日から19日にかけてニューヨークで開催される。2023年 SDGs サミットは2030年に向けた変革的かつ加速的な行動に関するハイレベルの政治的ガイダンスとともに 持続可能な開発目標に向けた加速的な進展の新たな段階の幕開けとなる。つまり折り返し地点に来て、あと残り、今年終わったらあと7年間です。その7年間でもう CO2 をこの産業革命の世界平均温度の 1.5 度以下に抑えるというそういう目標を達成するために、前から話してるんだけど誰も行動しないから全然結果が出てないじゃないかと。でおまけに今年なんかはもう自然災害がすごく、洪水もすごく、世界中で、今週でしたか、世界で歴史上一番暑い一週間だったとニュースで言ってました。そういう環境の中でこれを持って、もうこれどうしても絶対に行動に移さないといけないんじゃないでしょうかという話し合いをするんです。総会議長が、つまりグテーレス議長ですね、が招集するこのサミットは2030年アジェンダと持続可能な開発目標の達成に向けた設定された期限までの中間点にあたる。サミットは総会のハイレベルウィークの目玉となる。サミットは世界が直面する複数の危機の影響に対応し、2030年アジェンダへの希望、楽観主義、熱意を再燃させることが期待されている。動画をお見せいたします。
And the title of this session, Are we ready for a new world order?
The world has to overcome not onlyThe damage done to our economies and our societies by COVID-19, it also has to confront the repercussions. We have to uphold our responsibility, which we have towards the next generation.
For example, this morning when the topic was on the New World Order, this is something that will touch everybody, and we should all be involved in it.Because whether we like it or not, the new world order will dictate how things go.
新世界秩序という言葉はもう陰謀論ではなくて、もう実際に話されているものであるんですね。もう一つ。
What underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one.
Welcome back to Unfiltered. Listen, I've been warning you over and over, and now the Fed's saying the quiet part out loud. They want a digital currency. Ladies and gentlemen, it is the biggest surveillance tool you will ever see in human history.
And we're motivated by really what Christine was saying, to look very carefully at the potential costs and benefits of issuing a central bank digital currency here in the United States.
Because it is digital, it means the money can be programmed to be spent in any way in which the central bank or the government decides.
By programming CBDC, those money can be precisely targeted.For what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized.
One of my particular concerns is the World Economic Forum, because they're talking about implementing a carbon allowance. Now, this means each individual will be given a certain amount of, whether it's credit or whatever it is, carbon that they are allowed to emit.
We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? Where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker.
So if I buy too many plane tickets, or if I buy too much meat, because those things are all supposedly very bad for the environment, my money when I go to fill up my car could then be declined.
those transaction data in terms of how many coffee I drink every day, where I buy coffee, do I use Uber every day, and what kind of working hours I have. Those non-traditional data can be very useful for financial service providers to give me a credit score. And based on that credit score, the financial service provider give me a credit line.
Again, it really is the most tyrannical form of surveillance we will ever see. When they control the money, they control the world.
動画でこのイメージがつきましたでしょうか。どうやって、政府あるいはこの中央銀行デジタル通貨を管理する役人がこの人はお金使っていい、この人は使ってはいけないというこの、コントロールができるようになってきます、はい、これが実際に今話し合われていることであるんですね。でこの人はコーネル大学の経済学教授であるエスワル・プラサド氏です、先月 WEF ワールドエコノミックフォーラムのイベントでスピーチしていますけれども、彼は別にこれを進めているわけではないということをまず、お話しさせていただきます。ただ彼はこのデジタル通貨になった場合の利点と危険性について書いて、語っているんですね。ちょっとまずは、動画を流したいと思います。
The one final note I will make is that if you think about the benefits of digital money, there are huge potential gains. It's not just about digital forms of physical currency. You can have programmability, you know, units of central bank currency with expiry dates.You could have, as I argue in my book, a potentially better and, as some people might see it, or a darker world where the government decides that units of central bank money can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable, like, say, ammunition or drugs or pornography or something of the sort. And that is very powerful in terms of the use of a CBDC, and I think also extremely dangerous for central banks. Because ultimately, if you have different units of central bank money,with different characteristics, or if you use central bank money as a conduit for
が述べていたことはデジタルマネーの利点ですね。まずこれ大きなメリットがあるっていう話をしていました。でプログラム可能性、この人にはいつこのお金が使えるとかコントロールできるんですね。プログラムできるっていうんです。この人は CO2 今月出しすぎてるから今はちょっとストップさせようとか、そういうことができるっていうんですね。そして、これ有効期限付きの中央銀行通貨単位を持つことができる。つまり自分で働いて得たお金なんですけども、期限がついてるんです、これを使うのに。でいつまでに使わないとこれが無効になるっていうんですね、自分の儲けたこの財産が。で何のために使うか、そしていつ使うかもコントロールできるっていうんですね。で一見これいいようにも見えるんです。この闇の世界の弾薬とか麻薬とかポルノとか、政府が好ましくないと考えるものの購入には使えないように政府が決定して 悪いお金が使われないようにできるっていうんです。今でも銀行はですね、マネーロンダリングにすごく神経を使っていまして、お金を送金するのに自分が誰かというのをはっきり分からせるために、この口座と私のマイナンバーを登録した口座じゃないと送金ができない仕組みが国際送金の場合はあるんです。でこれが国際送金だけじゃなくて国内でも全部そういうふうに変えられていく計画であるんですね。で、この世界的監視コントロールのシステムの3つのツールが紹介されていました。まずグローバル CBDC です。グローバルっていうのは世界という意味ですね。 CBDC は中央銀行デジタル通貨の略なんですけども、日本だけのデジタル通貨じゃなくて、この今各国が同時進行で中央銀行デジタル通貨を今テストしているところです。もう日本もテストは進んでいるんですね。で各国がそれをやるだけじゃなくて、この世界をこの金融庁、各国の金融庁の上にある国連の機関があって、ここが考えていることは、この各国の中央銀行をつなげるという、仕組みを今考えているっていうんです。ごめんなさい。でもう一つはグローバルデジタルヘルス健康証明書です。つまりCOVID-19 がパンデミックがありましたので、そしてワクチンパスポートという話も出てましたよね。つまりそれです。これを世界的に一つのアプリでコントロールしようじゃないかという話なんですね。そしてもう一つは、3番目にグローバルデジタル ID ですね。失礼します。グローバルはないですね。グローバルデジタル ID です。で、この2番のヘルス証明書はですね、この人がワクチンを打ったかどうか、そういうものが書かれているんですね。だからワクチン打ってなければ渡航できない、新幹線に乗れない、飛行機に乗れない、そういうことがコントロールできるようになるんですね。でこの3つの道具をどうするかっていうと、融合するっていうんです。これを
See, I think if you think what are the tools of the new world, everybody should have a digital ID, everybody should have a bank account, everybody should have a smartphone.
Okay.
Then anything can be done. Everything else is built on that.
はい。ここに彼が言った言葉を日本語で書いてますけども、新世界のツールは何でしょうかっていう質問で、彼が答えているのが、全ての人が、全世界の人がデジタル ID を持つこと、マイナンバーですね。それから誰もが銀行口座をそれに紐付けるということ、そして誰もがスマートフォンを持つという、このスマートフォンは電話を持つということではなくて、このスマートフォンの中に QR コードのようなものをつけて、この健康証明書のパスにするわけですね。ヘルスパスポートのことです。ワクチンパスポートですね、つまり。今日は提示しませんけども、ある噂によりますと、2025年に次のパンデミックを出しましょうかという計画があるっていうんですね。そしたらそのパンデミックが次起こった時は、これをもう発動して強制的なルールに前もってしておいて、それを前回のような苦しい経験をしないように前もってそういう法律を作っておきましょうという話が今よく出てます。だからその前に 急いで準備することになると思います。この方もこっちに訳してますけども、こういうことを述べております。動画いきます。
And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, it's a little bit like bringing up a corral around us. And CBDCs, central bank digital currencies, and vaccine passports or digital IDs are sort of the last shutting of the gate.
はい。もうこれしかもう道はないと思ってるって言うんですね。で、中央銀行デジタル通貨、それからワクチンパスポート。さっきスマートフォンといったものがこれなんですが、それからデジタル ID です。一人の人じゃなくていろんな人がこれを言っているんですね。で、まずこの1番目のグローバル CBDC の話をまず見てみたいと思います。この人は IMF の偉い人なんですけども、じゃあ動画いきます。日本語はあそこにありますので。
My second point is that if we are to be successful, CBDCs could not be fragmented national propositions. To have transactions more efficient and fairer, we need systems that connect countries. In other words, we need interoperability.
はい、各国が CBDC を作るのはいいんだけども、それだけじゃ足りないっていうんですね。これを相互運用性を持たされなければ、もっと効果的に働かないっていうんです。つまり各国の中央銀行が連絡取れるような仕組みにしなければいけないと IMF の、トップが言ってるんですね。これは記事ですけども、今年の6月19日です。IMF はグローバル CBDC プラットフォーム構想に取り組んでいるとゲウル・ギエワ氏が述べたという記事です。同じようにロイターでも IMF 世界中央銀行のデジタル通貨プラットフォームに着手、6月19日ですね。これモロッコの首都です、ラバト。 IMF 専務理事のクリスタリナ・ゲオルギワエワ氏は19日、国際通貨基金 IMF が国家間の取引を可能にする中央銀行デジタル通貨のプラットフォーム構築に取り組んでいることを明らかにした。 CBDC は分断された国の提案であってはならない。より効率的で公正な取引を行うためには各国をつなぐシステムが必要であり、相互運用性が必要なのですと、ゲオル・ギワエはモロッコのラバトでアフリカの中央銀行が参加した会議で語ったということです。で、2番目にグローバルデジタルヘルス証明書について考えます。これは国連からの、ごめんなさい、 EU からのサイトで見たものですが、欧州委員会つまり EU ですねと WHO 世界の保健衛生の安全保障を強化するための画期的なデジタルヘルス戦略を開始という記事です。2023年6月、 WHO は欧州連合 EU のデジタル COVID-19 認証システムを取り入れ、世界的な渡航を促進し、現在進行中および将来の健康上の脅威から世界中の市民を守る世界的なシステムを確立する、もう将来パンデミックが起こるということをもう国連とか世界中の人々はもう認識しているんですね。もう一回来るって、でそれがこれは WHO グローバルデジタルヘルス認証ネットワーク GDHCN の最初の構成要素であり、すべての人により良い健康を提供するための幅広いデジタル製品を開発する。つまりもともと EU で構築してきたこのシステム、あまりにもうまくいってたので、これ国連がこれ世界中でやらせていただけませんかっていう話になって、いいですよってなったわけですね。でそれが、今月の1日からできるようになったようです。ビデオ動画流します。
WHO is proud today to launch the Global Digital Health Certification Network。
テドロス事務局長ですね。
WHO is、
でそのヨーロッパのテドロス、ごめんなさい、そうですね、テドロスアダノムゲブレイエスス世界保健機関 WHO 事務局長はこのように述べています。 WHO は大成功を収めた EU のデジタル認証ネットワークに基づき、公平性、革新性、透明性、データ保護とプライバシーの原則に基づくオープンソースのデジタルヘルスツールへのアクセスを、すべての WHO 加盟国、日本も含まれてますが、に提供することを目指しています。開発中の新しいデジタルヘルス製品は、世界中の人々が質の高い保健サービスを迅速かつ効果的に受けられるようにすることを 目的としています。でこれが EU の、健康の責任者であるんですね。動画お願いします。
A central pillar for the EU's COVID response is the EU Digital COVID Certificate, which is now being scaled up to global level. This was developed in record time, and I'm delighted that as of July 1st, the World Health Organization will take up the framework of the EU Digital COVID Certificate.
はい、今月の1日からこのシステムは、認証システムは WHO が運営しているんですね。世界でこれを始めたっていうんです。この欧州の委員長はステラ・キリアキですという方ですが、 EU デジタル COVID 認証は COVID パンデミック時の安全な旅行に不可欠なツールであった。これは市民に具体的な利益をもたらすことのできる欧州保健連合を象徴するものである。 WHO とのこの画期的なパートナーシップにより、私たちはデジタルヘルスにおける EU の技術革新を拡大し、世界中のすべての市民に安全な移動を提供します。私たちが EU で始めた取り組みを進め、グローバルなデジタルヘルスソリューションをさらに発展させる上で、WHO ほど優れたパートナーはないでしょう。このようにワクチンパスポートがグローバルなものに今なってきているんですね。で3番目にグローバルデジタル ID についてです。国連は個人の銀行口座と連動したグローバルなデジタル ID システムの導入を計画している。将来的なグローバル金融システムに関する国連のビジョンについては、持続可能な開発のための2030アジェンダと調和させることになっている。それはまだ設立されていない頂点機関というものを作るんですね、と呼ばれるものによって管理されるだろう。本質的にその目的は、人々、機器、事業体のすべてを選挙で選ばれたわけでもない官僚たちによって明らかに中央集権的に管理されうる接続されたネットワークに結びつけることである。これ、先月の20日の、記事です。でこの SDGs の中の一番の中にも、この貧困をなくすというところでも、 このように新しいデジタルな取り組みが入ってました。銀行やモバイルマネーの口座とリンクしたデジタル ID は社会保護の適用を改善し、的確な受益者によりよく届くようにすることができる。デジタル技術は社会保護プログラムの設計における流出、エラー、コストを削減するのに役立つ可能性がある。まあ、日本ではエラーがたくさんありますけれども、それも粛々と進めて、この世界の流れに置いてけぼりにならないように政府は全力を尽くしていくと思います。国と指導者月刊の156ページ7ページをお読みします。各地に散在する地の住民の中にはバールに膝をかがめないものがある。夜だけ現れる空の星のようにこれらの忠実な人々は暗きが地を覆い闇がもろもろの民を覆うときに輝き出るのである。異教のアフリカ、ヨーロッパ、南米のカトリックの国々、中国、インド海の島々、地のあらゆる暗黒の隅々に神はなお暗黒のただ中に輝き出る選ばれた人々の星空を保っておられる。彼らを通して配信した世界に神の律法に従うとき得られる人格を改変する力を明瞭に示しておられるのである。我々もこのような夜の星のようになれればいいんですけども、人格を改変する力が我々に実際になければこの星にはなれないんですね。続けて、彼らは今でさえあらゆる国民、国語、民族の中に現れている。そしてサタンが小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にも全ての人々に違反者は死刑に処すると言って偽りの休日に対する忠誠の印を受けさせる最も暗黒な時に、これらの忠実な人々は責められるところのない純真なものとなり、傷のない神の子として星のようにこの世に輝いている。夜が暗ければ暗いほど彼らは明明と輝くのである。神の刑罰が配信した人々の上に下っていたときに、エリアはイスラエルの数を数えて、なんと奇妙なことをしたことであろう。彼は主の側にはただ一人しか数えることができなかった。しかし彼が、ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうとしていますと言ったときに、私はイスラエルのうちに7000人を残すであろう。皆バールに膝をかがめないものであるという主の言葉に彼は驚いた。であるから、今日誰もイスラエルの数を数えることなく、すべてのものは肉の心、温かい同情心、キリストのような心を持って失われた世界の救いのために手を差し伸べよう。このような我々働きが本当にできるでしょうか。大総統上巻70ページ。神は聖書をご自分の啓示として人間にお与えになった。新しい真理が明らかになるたびに、その真理の本源であられる神の品性が新たに表される。聖書を研究することは、人間を創造主との一層密接な関係に入れ、神の御心を一層明瞭に知らせるために、神がお定めになった方法である。それは神と人間とが交わる手段である。先ほどのこの 暗黒の中に輝く星のようになるためにはやっぱりこれしかないと思うんですね。聖書を学ぶということですね。これを読むと、ただ字を追って読めばいいということじゃなくて、その中に聖霊の働きによってキリストの品性が新たに現れるというんですね。そしてそういうふうに聖書研究をしていくと、創造主との一層密接な関係に入れるっていうんです。でそしたら今度はどうなるかっていうと、希望上巻60ページに、神の律法は神のご品性の現れであって、その律法の原則を心に受け入れるときに、心と魂には神の御形が書き写される。ただ聖書研究すればいいんじゃなくて、それをその原則を受け入れることによって、我々は神の形になり、夜の星空に輝く星のようになるっていうんですね。初代文集139ページ。そして第三天使の使命を最近信じた人々は、これ最近だけじゃなくて昔から信じてきた人々も、もっと準備を整えて いなければならないことを見た。天使は準備しなさい、準備しなさい、あなた方はこれまで以上にもっと世に対して死ななければならない。世に対して死ぬというのは自分に死ぬということです。彼らのために大きな働きがなされるべきであったが、それをする時がほとんどないのを私は見た。我々いろんなニュースを見るんですけども、準備をするためにそういうニュースを見るんです。しかしその準備をしようと思うんですけども、ほとんどもう時間が残ってないっていうのが現実だっていうんです。自我に死ぬ時間があまりないっていうんですね。初代文集142ページ。天使は彼らに言った。あなた方は最後の七つの災害を避けたいと思うだろうか。あなた方は神を愛し、神のために喜んで苦難を忍ぶ者のために、神が備えられたすべてのものを天国に行って受けたいと思うだろうか。もしそうならば、あなた方は生きるために死ななければならない。つまり永遠に生きるためにこの世で自我に死ななければならないということですね。準備しなさい、準備しなさい、準備しなさい。あなた方は今までよりもっと準備しなければならない。で、この準備は物質的な準備も必要ではあります。田舎に出なさいとイエス・キリストはマタイ24章でおっしゃいました。それだけじゃない、悔い改めも必要です。自我にも死ななければいけない。そして大いなる叫びの準備もしなければならない。もうこの人は、気候変動の改善に協力しない悪い人だと言って日曜礼拝をしない人は登録されたら買うこともできなくなります。ダイソーと配ろうにもその本を買うこともできなくなります。そういう準備をする時間が本当にあるだろうか。お金があるだろうか。自分の生活だけで精一杯で、こういう準備をあまり集中してないんじゃないか。そういう、自分も含めてこの考えさせられるところがあります。初代文集144ページ。天使は自己を否定しなさい。あなた方は 早く進まなければならないと言った。ある者は真理に接し、一歩一歩進んでいき、進むたびに次に進む力が与えられた。しかし、今や時はほとんど過ぎ去り、これまで数年かかって学んだことは、数ヶ月で学ばなければならない。また、彼らは前に学んだ多くのことを捨て去り、多くのことを学ばなければならない。布告が出されるときに、日曜休業礼ですね。日曜礼拝礼、強制日曜礼拝礼です。が出されるときに、獣とその像の刻印を受けたくない者は、否、我々は獣の制度を尊重しないと明言する決心を今しなければならない。本当に自分でも焦るような話になってしまうんですけども、神様の助けと恵みが私たちの教会に、そしてバビロンにいる多くの民のために注がれるように、お祈りしてしたいと思います。それでは最後の賛美歌お願いいたします。お祈りします。天にいらっしゃいます神様、あなたはヨハネを通して最後の時代に何が起こるかを教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちのためにイエス・キリストが罪のために完全な犠牲を払ってくださり、そしてその後 天にお帰りになって、天の聖女で私たちのために贖いの働きを続けておられますことを感謝いたします。どうか第7日安息日が人々の前に示され、そしてそれを守る人々をあなたが性別し清めてくださる神様であるということを、私たちもその証し人となれるように、今日自我に死ぬことができるように助けてください。世界は早く動いております。もっと急いで我々が準備しなければならないのは今であります。しかし我々の弱さ、鈍さのゆえにあなたを困らせておりますことをお許しください。どうぞ聖霊によって我々がキリストを眺め、キリストをもっと愛し、キリストの見姿に変えられるように助けてください。この祈り、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。